今日は超初級です。原稿は縦書きでプリントアウトしましょう。開業の頭は一文字下げよう。まあ、そんなような話ですね。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたことや読んで面白かった本、映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。僕は話すスピードがかなり遅いので、1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。鈴木喜一郎小説講座、受講生からの原稿っていうのは基本プリントアウトして出してもらってます。で、これはまあどの一番大きな理由っていうのは、僕が紙の原稿で読む方が早いということと、それからあと原稿はそもそも小説はまだ紙が主流なので、紙刷りの状態でどういうふうになってるかということをまず理解すること、それからそれ以上に、一番大きいのはやっぱり紙の原稿をプリントアウトするっていう工程が一つあると、どういう姿勢でその著者がその生徒がその原稿に向かっているか、でこの人は伸びる人なのかどうなのか、今が下手なのではなくてこれから伸びるかどう人なのかどうか、そういうことがすごく、そういう情報がすごくわかるからねっていうことです。で、まあそういうことの一つに、伸びるかどうかの大きなことに、その読者を想定してるかどうか、この原稿が相手に読まれるものだということを意識した上で原稿を書いてるかどうかっていうことがあります。で、まあそのまああれだね、読者が想像できるかどうかっていうことがすごく重要で。で、そうだね、たとえ今いろいろ下手だとしても、それが将来の、そういうことが将来伸びるからっていうことです。で、そのためにいろんな読むための工夫っていうのはよくされてる。まあこういう原稿の書き方のルールっていうのは、読み方のルールは、その読者がどうやったら読みやすいかっていう工夫のものなのでね。で、まあそういう基本的なことが頭から飛んでるケースっていうのは、まあ見ます。意外と少ないけれども、ああやっぱりねっていうのは、原稿が横書きでプリントアウトしているっていうケースね。こう小説の原稿、横書きの小説の原稿がどのぐらいあるかっていうのは、書店に行けばすぐ分かるんだけど、まあ書店にそもそもこの人行ってないよねっていうことは思う。で、開業頭、段落のたびに開業はする。で、開業するときに開業の冒頭は一文字下げるっていう、そういう習慣が日本ではある。で、ネットで横書きの場合だと、まあこれ省略することあるよね。まあその代わりネットの場合だと、開業の頭の一文字を上げるのをやらない代わりに、センテンスごとにこう非常にこまめに開業を入れて読みやすいように工夫はしてある。で、まあこれワードの場合だとオートインデントでこう一文字ずつその下げるような設定もしてあるケースもあるんだけど、これ気をつけないと、会話の鍵括弧も一緒に一字下げしてしまうので、だから一文字ずつ一つ一つこう全角スペース入れていくのが一番いいんだよね。で、この間読んだ そのこの間どっかのライターが書いてた、そんな面倒な面倒くさいことっていうようなことをどっかの、ライターさんが返したけど、まあそんなこと言ってたらこのライターさんそのうち仕事なくなるよな、この程度のことで面倒くさいって言ってるぐらいだから。で、まあ、自分の目で手動でタタタタタってやっていくの大した手間ではないので、それをやっていくのって大事です。あと、鍵括弧の中の会話文の鍵括弧の中の文章の最後に句点はつけない。丸っていうのは省略するっていう。まあ、これ手元にある、書籍。手元にある文庫本の小説の本をポッと広げて確かめればそれです。わかることだから、ちょっと広げておくな。会話の間隔は一時下げはしない。そして原稿にはページ番号を振る。そして原稿には自分の名前とタイトルをつける。で、ここの名前というのは往々にして自分のペンネームしか書いてない人ってね、結構いるんだけれど、デビュー前のあなたのペンネームなんて誰も知らないので、デビュー前のあなたのペンネームは何の役にも立たないからね。だからペンネームとそして本名を必ず書き添える。いい？デビュー前のあなたのペンネームは誰も知らないから、ペンネームだけを書いていてもそれはあなたが書いたということの証明にはならないので、だから、ちゃんと本名も書き添えよう。なぜこういう話をするかというと、この間文学フリマ東京をやってた時に出展した時にその注意書きでね、見かけたので、こういう人多いんだろうなと、こう書き上げた時点でもう舞い上がって、俺はすごいぜと思っているので、だからもうペンネームを書いただけでもうみんな自分のことを分かってると思うけれど、デビュー前のあなたのペンネームを知っているのはあなた一人しかいないので、あなたのペンネームで何かやろうと思っても連絡もつかないし、あなたが誰なのか、いろんな振り込みだとか連絡先だとかつけようと思って連絡だとかをつけようと思っても何にもない、何の役にも立たないのでね、社会人としての想像力というのを吹っ飛ばさずに冷静に書こうねということですね。で、まあそういったこと、いろんなことが考えられるんだけれども、まあこういう中学校を卒業した国語の水準の、文章書きっていうことをクリアしてない場合っていうのは、一番考えられるのは舞い上がってて我を忘れてるっていう状態かなっていうことは思います。で、あと、あと実際に国語、中学卒業程度の国語力がないと、これね、意外と多いです。意外と多い。あと発達障害などで読解力が著しく、読解力に難点がある場合、読解力や表現力に難がある場合には、やはりちょっとこういう具合に文章に難があるとかっていうことはあります。まあとにかくその原稿を書くときには、 当たり前の原稿にしようね。日本語として当たり前、日本の中学校の作文程度の、少なくとも当たり前の原稿は書こう。名作とか駄作とか、そういう評価する以前の問題でね、そういう原稿にしようねっていうことは大事です。今日はそのところだな。チャンネル登録をオンにしてくださいな。この番組ではなぜあなたは小説家を目指すのか、今更聞けない小説の疑問のテーマのお便りを募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一の小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、オール読み物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。